イザヤ書4年の牧師です。よろしくお願いします。今は聖書の部分とまたちょっと同じ効果なんですけども、その全ての機会を取って食べなさい。ただし善悪の知識の機会は決して食べてはならない。食べると必ず死んでしまう。だがやがて共に作られた野の生き物のうちで一番賢い蛇がこう言ったという。決して死ぬことはない。それを食べると目が開け、神と同じく善悪を知るものとなる。そのことを神は知っているのだと。そうして始まりの人はその実を食べたのだと言います。では聖書による始まりの人以外、私たちは一体何を知ったのでしょうか。何を学んだのでしょうか。確かに私たち人間は言葉、文字といった文明の発明により多くのことを学ぶことができます。ですが私たち日本人、先進国として世界でも認められている国の住人でさえ多くのことを知らないのではないでしょうか。世界で最も近く、最も歴史的にも付き合いの長い国、韓国について私たちは一体どれだけのことを知っているのでしょうか。私が友人に韓国にはキリスト教徒が多いと話しました。そうしたところ、それを知らないという人が私の周りに多いことが分かりました。私自身このことを知ったのはおそらく大学に入ってからのことだったと思います。おそらく高句麗、百済、高麗、李氏朝鮮といった日本との付き合い、日本への影響力の強かった古代、中世、近代、戦前までの韓国、朝鮮半島に対する知識はあっても、日本が終戦してから後の韓国に対しての知識、関心というのは日本では低いのだと思います。創始解明、軍人慰安婦、北緯38度線や拉致問題、冬のソナタなどの韓国および朝鮮半島に対する知識はあっても、韓国の文化、かつて日本に好景気をもたらした朝鮮戦争を学ぶ姿勢、またそれを学ぶ場が少ないと思います。もちろん日本が戦時中に朝鮮半島の人々に対してした行いもしっかり学ぶべきだと今回の韓国フィールドツアーで感じました。私は今回の韓国フィールドツアーに参加して、韓国という国について多くの知識を得たい、また日本史で学んだ韓国、授業であまり学ぶ機会のない韓国の暮らしを見たい、韓国の方と交流を持ちたいと考えていました。実際に韓国の大学生の方と交流の機会を設けてもらいましたし、4日間という少ない日程の中で多数のチャンドク君、キョンボク君といった歴史的な場、38度線付近の DMZ、伊藤博文殺害で朝鮮半島の英雄である安順軍の記念館などの政治的な場に行くことができたと思います。北朝鮮が韓国に向けて掘ったとされる地下トンネルを見学しに行きました。このトンネルは4つも見つかっているということですが、こうした韓国人にとっては脅威の象徴とされているトンネルがあること自体、恥ずかしながら私は最近まで知りませんでした。そのトンネルの大きさにも驚きましたが、それ以上に私と同い年、もしくは私よりも若い韓国の徴兵制度によって集められた軍人を見ることで、これから日本政府が実施しようとしている制度を目の当たりにすることができましたし、日本と韓国の大きな違いを実際に見て、多くの感情、多くの意見を持ちました。北朝鮮と韓国の問題もいつまで続くのだろうと考えさせられましたし、日本は一体何に対して徴兵制度をし、人はいつまで戦い続け、いつになっては戦争による悲しみの連鎖が断ち切られるのだろうと考えずにはいられませんでした。そうした感情を抱いた一方で、ソデムン刑務所に行き、戦時中の日本軍人の韓国人の暴行の実態を見て、日本人ながらに残酷だ。人が同じ人に対してよくこんなことができるなと感じました。ソデムン刑務所には多くの人形があり、それらは様々な暴行を受けている韓国人、あるいはそれらに暴行を加えている日本人の人形でした。それらは監獄の中に入っており、見学者は監獄を監視のような気分で乗せているようになっているのですが、独房の中に何の人形もない時もあれば、いきなり暴行を受けている独房があったりして、とても独房を覗くのに恐怖心でドキドキしたのを覚えています。この刑務所に行った時に、韓国人の小学生の団体がいたのですが、こんなものを子供の時から見たら、きっと日本に対して反感を抱くのではないかと思いました。しかし、それだけのことを日本が素敵だと韓国人以上に日本人が知らなければならないと感じました。自分たちの祖先、血は繋がっていなくても同じ人種が犯してしまった罪を償う最初のやり方は簡単すぎるかもしれませんが、韓国にあるこういった施設を訪れて、異民族に対して我々の民族もどれだけひどいことをしてきたのかを学ぶことではないでしょうか。私も海外に行くのが好きですが、アジアはほとんど旅行したことがありませんでした。 一番近いからこそ逆にいつでも行けるという安心感で、韓国や中国には行ったことがなかったのです。しかし、日本人は海外旅行というよりも、自分たちの祖先の歴史を学ぶという意味で、これらの近隣諸国を後回しにせず、早めに行かなければならないと今回感じました。また、韓国がキリスト教を重んじているということを知らない人が多いというのは、韓国を理解していないということになると思います。世界の各地で宗教対立が起きている中で、その国がどの宗教を重んじているのかを知らないわけにはいかないと思います。私も無宗教ですが、日本人は無宗教の人が多い世界ではかなり珍しい人種だと思います。逆に私は人の自由の根本にある宗教をかなり自由に認めることができているという点で、このことは日本のいい点だとも思いますが、世界に出たときに、自分は無宗教だから、自分は日本人であり、その国の人間ではないからと言って、その国の宗教を知らずにいて良いでしょうか。海外から来た人々が日本のことを知っていたら私たちは嬉しいと思うでしょう。それと同じように、海外に行くときは、その国のことを少しは学んでいかなければいけないと思います。例えば、ヨーロッパに行けば、おそらく美術館に行かずに旅行を終える人は少ないのではないでしょうか。しかし、ヨーロッパ絵画の多くは、受胎告知、パリピ系に書いたキリストなどの聖書物語のシーンです。聖書を知らずにヨーロッパの美術館に行っても、楽しさはかなり減ってしまうことでしょう。今年の夏にスペインに行ったときに、昨年ドイツ、チェコ、オーストリアに行ったとき、それらの国々はキリスト教色がかなり強かったこともあって、スペインはヨーロッパの端に位置するので、さらにキリスト教色が濃いのだろうと行く前に勝手に決めつけていきました。しかしスペインはアフリカに近いということもあり、ドイツよりもキリスト教色が薄く、というよりもイスラム教とキリスト教が同居する寺院などもあって、イスラム教が見え隠れする国でした。私のイメージしてきたヨーロッパとは異なる面をスペインでは見せられることになりました。これはスペインの歴史をしっかりと前もって学ばなかったことによるものであり、私は自分の勉強不足、無知を心の中で始めました。韓国がキリスト教を重んじていることを知らないのは、やはり朝鮮戦争で韓国がいかにアメリカの影響下にあったのかをよく知らないからだと思います。私たちは韓国が中国の影響下に長い時代あったことを知っているので、韓国も仏教あるいは儒教の国のままなのだと思い込んでしまっているのでしょう。海外に行く際には、郷に入りか郷に従えというだけでなく、その国の歴史、思想も知っておくことが、その国に対してのマナーであり、その国の滞在をより楽しむ手段となるのではないでしょうか。海外に行くたびに、自分が知らないことがたくさんあるということを感じますし、百聞は一見にしかずということわざ通り、本をたくさん読むよりも、早くその国のことを目で見て、さらには触れて知ることができます。そして、この度の韓国フィールドツアーに参加したことでも、私は韓国という国について知らないことが多々あることを知りましたし、その分多くのことを学ぶことができました。かつて、ソクラテスが自分は自身が無知であるということを知っているという点で、どういう優れているのだ、といった、無知の知といった有名な言葉がありますが、そういったように私たちも自身が無知であるということを学び、より多くの知識を身につけようと日々努力しなければならないと思います。聖書にも隣人を愛せという言葉がありますが、隣人を愛することは隣人を知ろうとすることではないでしょうか。人と干渉しない文化が日本を中心として育まれている気がしますが、今一度他者についてある程度干渉する、すなわち身近な人々、さらには遠くにいる人々に対して関心を持つことが大切だと思います。私自身、自分の身近な人に対する知識が一体どれくらいあるのかをもう一度見直していきたいと思います。そして私は自分の韓国や世界に対する知識を伸ばすためにも、また韓国やそれ以外の国々、もちろん日本各地をこれから積極的に旅したいと思っています。少し短いですが、終わりに今回の韓国フィールドツアー、そしてホステチャペルでこの体験並びに身近な私の考え、思いを話す機会をくださった宗教部並びに設定方に感謝したいと思います。ありがとうございます。ご清聴ありがとうございました。